いや、素晴らしい主の御名を心からおめでたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。では今日もはじめに聖書の御言葉をお読みいたします。今日はルカの福音書9章18節から27節、ルカの福音書9章18節から27節です。新改訳聖書3版でお読みいたします。さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスは、このことを誰にも話さないようにと、彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者は、それを失い、私のために自分の命を失う者は、それを救うのです。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら、何の得がありましょう。もし、誰でも、私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。しかし、私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。アーメン。前回は、ルカの福音書9章10節からの記事、いわゆる5000人の給食と呼ばれるイエス様の奇跡から学びました。今日と来週の箇所は、その同じ9章の続きに、その前回の続きになります。多くの学者たちはこの部分をこのルカの福音書の一つの山場だと言っています。それはこれまで多くの病人を癒し、嵐さえも沈めたイエスを、一体この方はどういう方なのだろうと群衆も弟子たちも思って行ってきたわけですが、今お読みしましたように、弟子たちとのやり取りの中でそのことがまず明らかにされ、さらにご自身がこの後どうなっていくのかということを主は彼らに明かされたからです。20節、あなた方は私を誰だと言いますか？主イエスはズバリ弟子たちに問われました。それに対してペテロはズバリ答えました。神のキリストです。メシアです。あなたは神から使わされた救い主ですと、彼はその問いに正しく回答したのです。 セルトシエスはこのことを誰にも話すなと弟子たちに口止めされ、さらにこう告げられました。22節、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。それはご自身の受難の最初の予告でした。マタイとマルコはこの言葉を聞いたペテロが、いやいやそんなはずがありませんと反論し、主イエスから、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると叱責された、叱られたことを記しています。しかしルカはそのことには全く触れずに、主イエスが言われた次の言葉に読者が注目するようにと書き進めているのです。23節、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。それは23節に書かれてあるように、弟子たちだけにではなく、そこにいた群衆も含めて皆の者に語られたのです。その言葉は全ての人が聞くべき主イエスのメッセージであったのです。ちなみにこの福音書の中で十字架という言葉が出てくるのはこの箇所が最初です。その直前にご自身の受難を弟子たちに告げられた時も、主は律法学者たちに捨てられ殺されると言われましたが、十字架という言葉は口にされなかったのです。それは十字架というこの言葉をローマ当局による死刑の道具という当時の誰もが知っていた、その一般的な意味での十字架として理解してほしい、そのような意図があったからだと思います。つまり主はこの時点では弟子たちが十字架と聞いてもご自身の受難と結びつけることがなく、この十字架を追うという罪人がなすべき行為として捉えるように願っておられたのです。当時ローマ帝国はこの十字架刑を国家に反逆した者に対して適用していましたが、それがあまりにも残酷で無もたらしいものであったために、ローマ市民以外の外国人だけがこの刑を、十字架刑を受けていました。受刑者は刑が執行されるその場所、町の外れまで十字架の横木だけを背負って、十字架全部だと重くて背負えないので横木だけを背負って運ばされ、その途中多くの群衆から罵られ、あざけられ、その中を進んでいったのです。 またその十字架刑には支配者であるローマに逆らう者はこのような目に遭うのだぞ、だからお前たちは従順にローマに従え、そのようなメッセージを与えること、つまり群衆への見せしめという目的意図もありました。当時その十字架刑がしばしば行われていた中にあって、シュエスが自分の十字架を負いと言われた時、弟子たちも含めてその言葉を聞いた者たちは皆それが自分の反逆の罪を認めて、その刑罰を受けてという意味だと容易に理解したはずです。そしてこの時シュエスは反逆しているその相手をローマではなく、この世界を治めておられる神を意味していたのです。シュエスが福音の宣教を始められた時、人々に向かってこのように言われました。マルコの福音書1章15節、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。そのシュエスのメッセージは一貫していました。そしてそれはこの私たちが今日見ている主の言葉にも表されているのです。誰でも私についてきたいと思うならとは、誰でも神の国に入りたいと思うならということです。自分を捨てとは、自分は律法を守っている、自分は正しい、そのような考えを捨てよということです。また日々自分の十字架を負いとは、神の御旨に背いている自分の罪を日々認めよ、悔い改めよということです。そして私についてきなさいとは、罪を許す救い主である私のもとに来なさいということです。シュエスはさらに言われました。続く24節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。日々自分の十字架を負う、それは主権者であり支配者であられる神に背いて歩んでいるその自分の在り方、罪を認めるということですが、そのようにして十字架を追って進んでいく先は刑が執行される場所ではないのです。私についてきなさいと主が言われた通り、それは主のイエス様の身元なのです。そこにあるのは死ではなく命なのです。まことの命、永遠の命なのです。シュエスはあのアダム以来 神に背き続ける人類の刑罰を身代わりとなって受けるために、十字架という祭壇の上に自らを生贄として捧げてくださいました。それによって私たちに対する神の怒りはなだめられたのです。そして主イエスはその死から三日目に確かによみがえられ、私たちはその主の復活の命に預かるもの、永遠に神と共に生きるものとされたのです。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。日々自分の十字架を追いというその言葉は、主イエスの十字架と復活を目撃した弟子たち、さらにその主を信じて贖われた後の生徒たちにとって新たな意味が加えられました。すなわち日々そのイエスに習い、自らを神に捧げるということです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。そのようにパウロが告白した通り、すべてを主に明け渡して主のために生きる、いや生かされる、それがこの十字架を、自分の十字架を追って主に従う、ついていくということに他なりません。しかし十字架にかかる前に主が意図されたこと、すなわち日々自分の罪を認めて主に立ち返るということが必要でなくなったわけではありません。私たちの罪は主によって贖われました、許されました、許されています。しかしこの主の言葉は、その十字架の前と後で二つの二重の意味を持つ言葉として、主は今もその言葉を私たちに語っておられるのです。日々自らの罪を主の前に認めて主に立ち返り、また日々与えられるこのチャレンジ、信仰のチャレンジを自分が、他でもないこの私が負うべき十字架としてしっかりと受け止めて、自らを主に捧げ、主に従順に従い続けていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、罪深い私を憐れんでください。あなたの御旨に従いきれないこの弱い私を憐れんでください。自分の力ではあなたに従い通すことができないこの愚かで弱い罪深い私を、どうか憐れみお心に留めてください。そしてまさにそのような私のために、私たちのために、イエス様、あなたが十字架にかかってくださり、その尊い血を流してくださり、私たちの罪を許し、その贖いを成し遂げてくださったことを覚えて心から感謝いたします。 うか主よ、私たちが日々あなたの前にへりくだり、自らの歩みを振り返り、そしてあなたに従いきれなかったことを覚え、悔い改めあなたに立ち返ることができますように。またあなたが私たちに与えておられるその信仰のチャレンジ、私が追うべき、私に与えられたその十字架を、小さな十字架を日々毎日追い続けていくことができますように、あなたについていくことができるように、従い続けることができるように、聖霊様どうか助けてください。今日あなたのお言葉を私のものとして、今あなたが語ってくださった言葉として私たちは受け取りました。どうかこの言葉によってお一人お一人の歩みが導かれますように。主よ、そして私たちのその歩みがさらにあなたによって清められ確かなものとされていきますように、どうか導いてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。